どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。よろしくお願いします。東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想を取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント@東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近あったこと、
はい、なんかありましたか、まちゃん。
いや、なんかやっぱ冬なんで結構乾燥するじゃないですか、はい、エアコンとか ね、はい、僕結構乾燥肌なんで、はい、ちょっと乾燥をどうやってこう何ですかね、乗り越えていくかっていう。
加湿器ですか。
で、加湿器をですね、まあ、導入したりするわけなんですけど、はい、最近分かったことがあって、加湿器ってなんかいろんな種類あるんですよ。
なんか蒸気の種類がいろいろあるんですか。
そうなんですよ。なんか超音波式っていうのと、はい、気化式ってやつと、あと加熱式っていう大きく3種類あるんですよ、
はい、
で、なんかそんなに詳しく知らなくて、その3つあることぐらいしか分かってなかったんですよ、
はい、
で、最近この、 あの物質の方もですね、ちょっと加湿しようかなと思って加湿器を、
ね、
はい、購入したんですよ。で、あ、これですね、これですね、はい、
おー、
はい、
なんか来るたびに1個ずつなんか増えてます
ね。はい、で、なんかそのいい感じじゃないですか、
はい、
で、なんかそのね、加湿器、今回これ気化式っていう、あ、じゃないや、なんですかね、超音波式、
はい
はい、っていうやつを買ったんですよ。で、なんか見た目でほぼ選んだみたいな感じだったんですけど、うんうん、で、気化式にしてしばらくこうやってたら、まあ、加湿はできたんで良かったんですけど、はいはい、ちょっと2つほど問題点がありまして、はい、で、1つが、あの、床がすごい濡れるっていうのが1点と、
びちょびちょになっちゃうんですか。
なんか微妙に、はい、濡れる。で、もう1個がなんかすごいね、なんかガラスとかが、ね、白くなるんですよ。
曇る、
曇るんじゃなくて、なんか白い粉みたいなのがつくんですよね。
気化式って何なんですかね。
あ、超音波式、はい、で、そのなんでこんなことなんやろと思って調べたら、ちょっとどうやら超音波式に問題があると。で、超音波式っていうのはなんかその水をこう超音波で振動させて水蒸気をこう出す、水蒸気っていうか、あの、なんていうか、水をこう煙のように出すんですけど、はい、あの、水を熱したりしないで水分に含まれてるなんかカルキとかがそのまんま出てくるみたいなんですよ。んで、それがその白い粉になって結構付着するらしいんですよ。はい、まあ、それも何ですかね、その超音波式のもうデメリットなんですよ。それも仕方ないみたいな、ね、
そしたらあれじゃないですか、あの、薬局で売ってる、はい、あの、不純物が入ってないお水を買ってきて、はい、
あ、そうそうなんですよ。で、それをすると今度、もう一つ問題が出てきて、そのカルキって水の中 の、 そのバイ菌をやっつけるために入ってるんで、はいはい、そういうのが入ってない水を使うと
そ
のとか、その雑菌が繁殖するっていう問題があって、気化式は、気化式じゃないや、その超音波式はある程度それ諦めないといけないと。で、床に水が溜まるのもそのあの超音波でただ単に水を細かくして出してるだけなので、はい、絶対なるらしいです、
はいはい、
で、それ知らなかったんで、その2点にすごい悩まされて、
結果後悔してるんですか、買って。
はい。
なんかすごいおしゃれな、どちらかというとあれスピーカーかなみたいなデザイン、はい、
そうなんですよ、タワースピーカーみたいなね。
はい、そうなんですね。
で、まあ、なんか結局は それを防ぐためには気化式っていうやつでフィルターがついてって、そのフィルターが水を吸って、で、それに風を当てることでフィルターにそのカルキがついて水はちゃんときれいに出るっていうパターンか、あとは加熱式っ て、 そのもうなんて蒸発させる形でその熱してその湯気で出すっていう、はい
は
い、
じゃ一番ダメなやつ。
まあ、ダメなやつというとそうなんですけど、まあ、加湿のその何ですかね、手っ取り早く湿度が上げれたりとか、あの、コストが抑えられるとかで熱くないとかで、超音波式にもメリットとしてはあるんですよ、はい、なんですけど僕には向いてなかったっていうことで、はい、皆さんちょっと加湿器を選ぶときはそういうメリットデメリットをネット比較してくださいと。
はい、レンタルとかあればいいと思いません？
そうですね。
でもやっぱ
なんかでも水扱うんで、やっぱその、はい、なんていうんですか、誰が使ったかわからんとか結構問題になりそうじゃないですか。
そうですね、
はい、みたいなね、ということでちょっと、はいはい、ちゃんとリサーチして買っていただければいいかなというご報告でした。
はい、
はい、
ということで、はい、本日のテーマいきたいと思います。何でしょうか。本日のテーマは永遠の音を夢見る音楽家ラ・モンテ・ヤング。
はい、はい、ちょっと初めて聞きましたね。
ラ・モンテ・ヤングさんについて、はい、今日は
いいですね。なんかちょっとこうキットカットパイセンのこう、
はい、
原点に帰ってきたような、
こういう記事久しぶりじゃないですか、はい、そうですね、皆さん
誰ですかみたいなね、
正統派に戻ってまいりました、
は
い、
いやよかったですね、はい、これを楽しみにしてる人もいますから、はい、そうですよ、は
い、ということで皆さんあまりご存じないかと思いますが、ラ・モンテ・ヤングさんはですね、ドローンミュージックのパイオニアと言われている人です。ドローンミュージックってまず何、は
い、なんていう
の
ね、
ドローンって空飛ぶやつしか、は
い、いやもうそっちのイメージしかないっていう、
想像がつかないんですけど、はい、実はですね、持続音のことをドローンと言うらしいんですね、
はい、
こちらを用いた音楽のことをドローンミュージックと言います、はい、長い間音が鳴り続け、それが何層にも重なり増えたり減ったりしていく音楽の一種、
はい、
1960年代はドリームミュージックとも呼ばれていました。
お
ー、なんかちょっと宗教集しました、
ね、いやそうですよねとかなんかね、ちょっとお薬系かなと思っちゃうような感じですけど、
はい、まあ、でもこの当時はですね、はい、結構前衛芸術運動が激しかったんで、はい、まあ、ちょっとお薬も合法だった時代でもありますし、なんか
ね、そうですよね、
はい、皆さんこう心のユートピアを探してみたいな感じの文化が流行っていたので、
はい、
まあ、その時代の中の人だったというところもあります、はい、フルクサスの初期メンバーでもあったということがすごく今でも語り継がれている、
は
い、
なるほど、
音楽とはまたもう一つアーティストという面もあったということなんですけれども、はい、ヤングは数時間にわたり主題も展開も変装もコントラストもなく、ひたすら持続される音を聞くときに生じる経験を音の内側に入り込む経験と形容し語っていたということです。今この記事にですね、はい、ヤングさんの写真をちょっとアマちゃんにお見せしたいなと思って貼ってるんですけど、はい、かなり宗教歌集が
すると完全にこれは教祖ですね。
もう黒いマントをまとってですね、はい、すごい長いひげで、はい、座り込んで語っている写真という、
はい
はい、怪しさありますけれども、
いいですね、
はい、かっこいいですね、カリスマ性があるというところで、
はい
はい、そして音楽でいうとですね、ミニマルの作曲家として有名なんですね。基本的にあまり変化しないというところはミニマルと同じ概念になりますので、
はい
はい、そちらでも有名です。フィリップ・グラス、スティーブ・ライヒ、テリー・ライリーという、はい、有名なミニマル音楽作曲家がいるんですけれども、
はい、
それと並ぶ、作曲家として有名でもあります。四大ミニマル音楽作曲家と言われるそうですね、はい、現在86歳、ご存命でございます、
はい、
アーティスト活動は続けていると、元気なおじいちゃんでございます。はい
はい、
生まれは1935年アメリカアイダホ生まれということなんですね、
はい
はい、で、エリック・ドルフィーという方のグループでサックス奏者としてもともと活動していたそうです、
はい、
で大学で作曲を学ぶようになると、サックス奏者としての才能に見切りをつけたのか、作曲活動の方に投作していくという、はい、感じだったみたいですね、はい、でヤングの初期の作品はアルノルト・シェーンベルクという方の12音技法を主にしている。
なんか前12音技法なんか取り上げてましたよね、はい、
はい、西洋音楽の12音律におけるオクターブ内の12音高ピッチクラスを均等に使用することにより調の束縛を離れようとする技法のことだそうです。
はい、
はい、で、ダルムシュタットという地域にいたことがあったらしいんですけど、そこではシュトックハウゼンという方を通して、ジョン・ケージさん、
これも出てきましたね、
4分33秒、
はい
はい、無音の、技術で知られるアーティストなんですけども、はい、この方と、まあ、何ですかね、師匠みたいな感じになって仲良くなりまして、で、コンセプチュアルミュージックシーンへとジョン・ケージは、ヤングを導いていったということらしいです。すごく、まあ、影響は受けているらしいんですけれども、
はい、
細かく調べていくとですね、こう音に対する哲学がちょっとだけヤングとケージは違うということもあって、比較に関する記事は結構ウェブ上にはありましたね、
はい
はい、で音楽を理論面に興味を深めることをしていきました。でグレゴリオ聖歌やインド古典音楽、あとインドネシアのガムラン音楽などの影響を受け、ドローンミュージックという形になっていくんですね。で結構インドの音楽とかもなんかずっと同じ長 イプ、打楽みたいな音が続く楽器とかあったりして、
はい、ありますよね。
この辺の影響を結構受けてるみたいですね、はい、でなんかインドの楽器でそのアタッシュケースっていうんですかね、
はい、
トランクみたいなのがあるんですけど、はい、それを開くとアコーディオンみたいな感じでずっとうわーってずーっと鳴ってる楽器が閉めるとみたいな、
はい、
なんかそれだけのやつがウィキペディアにありまして、
あ、そうなんですか。
ただそれも鳴り続けてる感じが気持ち悪くないんですよね、
は
い、なんか心地いいっていうか、
はい、周波数的な問題ですかね。
そういうことだと思いますね、はい、
はい、
で、まあ、有名になったということです。なんか学生時代は雅楽の研究もされてたみたいなので、
そうなんですね、
その影響も受けてるんですかね、なんかこう長く続く音に対しての執着心がすごかった方と。
なるほど。
ということです。今まであまりね、はい、その傾向はなかったです
よね。確かに
無音とかはあったりとかね、
はい、
あと技法とかはあったんですけど、はい、長く続く音にこう、はい、興味を持つ人っていうのはあまりいなかったかなと思います。
確かに、まあ、でも普通にダンスミュージックとかでもなんか音が長く続いててすごい盛り上がるこうなんですかね、はい、曲とかあったりするんで、
はい
はい、
ちょっと学べるところはありそう
な、そうですね、なんか人間がそのいいと思う何かあるんでしょうね、トリガーが、
はいはい、日本では実はあまり知られていないんじゃないかというふうに、はい、書かれておりまして、まずリリースした作品が少ないんですね、はい、でまだ来日をちゃんとしてないということもあって、
はい、
日本での認知度は極端に低い。
なるほど、
はい、一部熱狂的なファンの方はすごくブログで特集されてたりとかっていうのは見つけたんですけど、
はい、
あまりそのなんか販売リリース的な部分では取り上げられることは少ない方ですね、うんうんうん、はい、で、ヤングはですね1960年から62年ぐらいにかけて集中的にワードピースと呼ばれる短いセンテンスの文章に基づくパフォーマンスを行っているんですね、
はい、
これは音楽を演奏するということプラス、基本的に一つの単純な行為を行うように指示したものというものが、まあ、一緒になっているものなんですけれども、
はい、
例えばなんですが、コンポジション1960の、5番第5番で言及した指示はバタフライピースと言われて、現在も有名な、まあ、一節があるんですけれども、
はい、
そちらは一匹の蝶を演奏会場に放ちなさいという指示があったり、作品が終わるとき、はい、蝶が外に飛んでいけるようにしておきなさいとかですね、
はい、
あと作品はどのような長さでもいいが、もし無限に時間が使えるなら蝶が放たれる前にドアと窓を開けておき、蝶が出ていったときに作品が終わったと考えることも可能であるという、その演奏者に難しい指示をですね、
楽譜以外の
言ってるんですね、
指示があるんですね、
はい
はい、
またピアノピース4デビッド・チュードア第2番という作品では鍵盤の蓋を開きなさい、その操作であなたに聞こえるかいかなる音響も発さないように、聞こえるいかなる音響も発さないように、だから音を出さないでください、はい、
静かに
ということですね、はい、好きなだけ何度も試みなさい、作品はあなたが成功するか試みるのをやめると決めた時に終わる、聴衆に説明する必要がない、ただあなたがすることを行い、はい、作品が終われば普通のやり方でそのことを知らせなさいと、もうすごく難しいことをですね指示され
るんです。すごいですね、
やれますなんか普通の演奏ではなくてですね、
はい、
もうなもうスピリチュアルなものですね、
はい、
想像を使って聴衆に音を発することだけではなく、うん、音が出るかもしれないようなこうことを作って、
はい、
聞こえるかもしれないみたいなことを楽しむみたいな、
はい、
なかなか深いことをやられている
ようですね、そうですね、はい、
ちょっと服用されてたんじゃないかみたいなこともありますけれども、
はい
はいはい、そして、ドローン作品についてですね、
はい、
初期のドローン作品をじゃあちょっと聞いてみましょうか。
ぜひ行きましょう、
はいはい、ということでこれずっと鳴り響いておりますが、
はい
はい、ヤングが最初に、純正律でドローンに基づいた曲を書いたのは1962年、高圧送電線の高圧用変電機が見る第二の夢というタイトルの作品、もうアートですね
いやなんかやっぱあれですね、その時代的にもこういうなんか実験がすごいされた時やったじゃないですか。
そうですね、
はい、なんか過去にねいろいろ取り上げてますけど、
でですね、ザ・フォア・ドリームス・オブ・チャイナという作品の中ではですね、 周波数出てきました。
出てきましたね、
はいはい、周波数比というものをですね計算して、24対32対35対36の4つの音 GC プラス CISD というコードがあるんですけども、
はい、
そちらからなり音の組み合わせを、制限したと。
はい、
はい、なんかいろいろ数学的にもすごく面白い試みをしながら、
はい、
ドローンミュージックを作っていたそうですよ、
うんうん、
はい、でそれ以降の作品はいくつかの選択された周波数で演奏される時間的に持続したドローに基づくようになり、その上に持続音の一群が現れ始める、現れ消えると。なのでプラスされたり消えたり、ただその、まあ、同じ感じでずっと続いていくというような作品ですね、
はい、
そしてこの The Four Dreams of China という、一つの作品のためにですね、ヤングはドリームハウスというプロジェクトを計画をするようになります。1日24時間いつでも音楽家が住み音楽を想像できるような光と音響の装備である、何なのかよく分かりませんが、
はい
、はい、何かこう作りたいものがあったんですね、
うんうんうん、
でこれらを実現すべくベルベットアンダーグラウンドのメンバーとして知られるアンガス・マクリーズやジョン・ケイル、シアター・オブ・エターナル・ミュージックというグループを彼らと作りまして、
はい、
はい、あのこういったドリームハウスプロジェクトというのが、まあ、進んでいくわけなんですが、あの1960年代から各地で1週間から数年にわたって常設されて、まあ、ニューヨークのハドソン、ハリソン通り、
はい、
6番地のドリームハウスというものは当時評判の高いものであったそうです。ただ、
はい、
最終的にはこのメンバーとの金銭問題で、はい、頓挫してしまうという結末になっている、
なんか意外な感じですね。
そうですね、はい、まあ、前衛芸術のメンバーたちと面白いことやろうと思ったけれどみたいなところなんじゃないでしょうかね、はい、だから、まあ、彼らもこう映像アーティストだったりとか、
はい、
その音楽だけじゃない人たちと一緒にこうプロジェクトやってたみたいなんですけども、
はい
はい、ちょっとね残念な感じで最後終わっています、
はい、
ではもう一つ曲を聴いてみましょうか。はい、こちらが先ほどのシアター・オブ・エターナル・ミュージックというメンバーでの作品ですね、うん、歌う人がいて演奏する人がいて、
はい、ちょっとあの音楽感出てきましたね。なんか
そうですね、はい、なんかちょっとお経っぽい感じです。
そうですね、なんかあのシンギングボールってあるじゃないですか。
ありますね、バイオン、
はい、ノ、はい、ーンってずっと鳴ってるやつ、はい、あれなんかすごいイメージ近い
な。そうですね、はい、こうこのドリームミュージックっていうのバイオンとか、
はい、
数値的に重ねた音をずっとっていうのが近いのかもしれない。
なんか落ち着く要素とかありそうですよね。
結構 YouTube とかのコメントを見てると、はい、寝る前に聞いています。
あ、
私は不眠症ですとか。
ありますよね、 YouTube でなんかめっちゃぐっすり寝れる曲みたいなのとか、
はいはい、そういう使われ方をしているみたいです、はいはい、あと彼の作品でよく調律されたピアノという作品があるんですが、本人の演奏に従うと6時間を超える長さになる。
おっとっとっと、
はい、で数学的作曲法とヒンドゥー古典音楽の演奏に強く影響をされていまして、うん、純正率でチューニングされたピアノを使った曲だそうです、まあ、以前ね、
はい、
周波数の話で純正率と平均率みたいなことを言いましたけれども、はいはい、昔の音楽は純正率で、まあ、揃えると、
はい、
こう重ねた時にすごく調和が取れるっていうふうに言われていて、はい、それで作られた曲らしいです、
はい、
その曲を聴いてみましょうか。
はい、
さっきアマちゃんが言ってたようにですね、
はい、
こちらは、万音に基づく調律特有の音響特性によって、ピアノ以外の楽器にも聞こえたりとか、不思議な作品になっているそうです、はい、
これ今 YouTube のリンク見てるんですけど、はい、5時間ありますね
これ寝れるかもしれないですね、
はい、すごいですね、
はい、The Well Turned Piano ですね、エンド版の、はい、こちら最低音の10オクターブ下の E フラットの倍音にそれぞれ対応しているように作られている曲だそうです、
はい
はい、 でこちらはなんかこう彼の数学的な能力を発揮した作品なので数学者の関心を呼んだというふうにも言われています。
はい、
はい、
ベルチューンドピアノ、
はい、
はい、
チューンドですね、
チューンド、はい、はい、5時間
でもあれなんですかね、私は純正率の音が好きなんですよ、
はい、
ただなんかその純正率で整えちゃうと変調できないっていう制限が出てきちゃうので、
はい、
その音と音と重ねた調和を重視するんであれば純正率の方がいいですし、変調するような展開のあるような曲を作るんであれば平均率の方がいいっていうことだと思うんですけど、
はい、
なんか一説のスピリチュアルワードによると、
はい、
人類が純正率で音を奏でるとパワーを得てしまうので、
はい、
闇の勢力により
お
純正率の音が奏でられないように平均率で、決めるように、
はい、
こう世界的に基準を決めたみたいな。
なるほど、来ましたね、こう久々にこの世界観、
はい
はい、
この音と共
に帰ってきましたね。
そうですね、東京 DJ 部、はい、裏 DJ 部レジオ、
ほんまですね、
スピリチュアルなことしか話さない、はい、キットカットさんの方が盛り上がってる、は
い、いやそうですよ、
はい、どうですか、はい、皆さんちょっとスピリチュアルワールドにだんだんと3曲ぐらい聴いてくると、
はい、
入ってきたんじゃないですか、音のうちが入れましたでしょうか
ちょっとね、興味が出た方はぜひ聞いていただければと思います、ね、
は
い、
実はニューヨークのトライベッカに、はい、アートスペースとして、ドリームハウスあります。
あ、今もあるんですか、
はい、今ちょっとコロナでお休み中らしいんですけれども、
はい、
常設されておりまして、ラ・モンテ・ヤングさんの音楽が、大きな音で止めどなく鳴り続けています。彼の夢だった鳴り続ける音という
です、ね、すごいですね、実現してるっていうのが、
は
い、
そうなんです。そして、はい、ラモンテさんとですね、そのパートナーのマリアンさんはですね、一緒にそのビルに住んでると、家の一角で、はい、アートスペースを作って、うんうんうん、まあ、誰でも入れる、ようにしてるということですね。
面白いですね、
はい、ということでぜひニューヨークに行かれることがありましたら、はい、ぜひドリームハウス訪れてみてください。
はい、
今日は音楽のコンセプト、永遠に演奏し続ける音楽の魅力がお分かりいただけたでしょうか。皆さんもこの方面白いよという方がいましたら、ぜひぜひ記事にしたいので教えていただけたらと思います、
はい、奇跡の1曲のコーナーですか ね,
すね、
はい
はい、今日は私の曲をご紹介したいと思います。前回エレクトロニカを記事にしましたので、はい、ちょっとまたエレクトロニカをご紹介したいと思うんですけど、
はい、お、なんかいい感じですね、
はい
はい、
メランコリックな感じ、
はい、
スクエアプッシャーのですね、ランビックナインポエトリーという曲なんですけど、
はい、
はい、気持ちよくないですか、なんかチャイムっぽい感じ、
いい感じですね、これは
ザ・エレクトロニカって、ずっと無限再生できる曲なんですね、
はい
はい、ちょっと真夜中にちょっと疲れたなって時はこれを聴きながらキャンプ
を、ね、そうですね、回復系ですね、これは、
はい、はい、そうですね、癒しな感じでおすすめな曲です。
2004年の曲なんですね、
はい、そうですね、
はい、
スクエアプッシャーさんですごい曲かっこよくて好きなんですけど、
はい、
トム・ジェンキンソンという方のソロプロジェクトなんですね、バンドかと思いきやソロプロジェクト、
あ、そうなんですね、
はい、ここからちょっとこうい
うのが入ってきて、
はい、トリップホップみたいな感
じ、ちょっといいんじゃないですか、こうヒップホップ好きの人も、はい、ちょっとトラック
ルジャーですとか好きな人は絶対、
そうですよね、
なんかちょっとポストロックっぽさもあるし、
はい、
なんかエレクトロニカ好きな人もいけるし、ちょっとね、
はい、
チルヒップホップとか、
あ、そうですね、
そういうのが混ざって、はい、なんかこのアルバムの中に入っている曲なんですけれども、すごくおすすめです、
はい、
はい、で、クラムボンの水戸さんという方がですね、
はい、
この曲にちょっとコメントしていた記事を見つけたので、
はい、
紹介しようと思うんですけど、この曲のベースは特別テクニカルじゃない、
はい、
彼の全部を内包した曲ではないんだけど作家として完璧というか、技術的なテクスチャーだけで押し切るような人ではなくて、いい曲を作るトラックメーカーなんだってことを証明してくれる気がしました、
はい、
はい、というぐらいこの曲を絶賛しているんですね。
いいですね、
はい、 飽きないってすごいなと思っていて、この曲は2004年にリリースされたんですけど、どんな時に聴いてもなんか古くならない、はい、アンセム的なところがあるので、はい、アーティストも好きと、はい、
いいですね、
言わしめる名曲でございます。
はい、
はい、ということで、はい、今日はスクエープッシャーのランビックナインポエトリーをご紹介いたしました。
はい、リスナーさんからのお便りのコーナーですが、はい、今回はですね、来ております。
お、
はい、ライトに、いただいてるのがですね、
はい
はい、ちょっとラジオネーム、あ、過去にいただいてますよ、登坂さん、
はい
はい、前にですねネタを提供してくださってて、あのダブテクノとか、はい、テクノの現在とかどうですかっていうので、メッセージをいただいてたんですけど、あと別府さんの話も聞いてくださってましたね。
はい、
はい、で今回ですね、フィリップス・ヒューのお話聞きましたよっていうことで、はい、ご連絡いただいてました。はい、なんかねフィリップス・ヒューの、ね、話が結構今思わぬ方向に進んでるんですよね。
そうなんですよね、はい、ちょっと近日大発表があるということで、
そうですね、はい、いろいろなんか反響がありまして、はい、なんか意外や意外、ね、DJ と直接関係があるのかないのかっていうところもあるんですけど、なんかねやっぱこういろんなもの取り上げてみるっていいですね。
そうですね、
はい、
やっぱりなんかこう音楽と組み合わさることでまた新しいこう文化が生まれるものって実はたくさんあるはずなんですけど、
はい、
なかなかなんかザ・クラブみたいなイメージからこう抜き得ない部分があるじゃないですか、
はい、
おうち環境クラブ化みたいなのをちょっと私が今進めてるところだったんで、ちょうどヒューがなんか音楽との融合性良さそうな、はい、なんかアプリを出されていて、
はい、
で導入したところ、今度はなんかこう機材にそれが連動しているものも出してリリースしましたみたいな話とか、はい、なんかすごいですね、
ね、
うん、
はい、ちょっとねいろいろ今後この、ね、先のお話ができるかなと思う、は
い、あ、まちゃんの方が IoT とか詳しいんじゃないですか、なんかこう家電オール家電全部こう全自動化みたいな、
まあ、好きは好きですけどね、最近
スイッチ入れたらライトがパーみたいな曲も、
いやでもあれじゃないですか、あの鍵を、ね、自動化したっていうお話もあって影響を受けてるじゃないですか。
あれはあの iPhone13 Pro にしたらカチャって開くようになったんですけど、はい、8だから
やっぱ新しい機種っていいですね。
いいですね、はい、便利ですね、
はい、だからちょっと脱線しましたけども、はい、
え、 DJ も全自動化、はい、ちょっと入ってきたら勝手に DJ が、
まあちょっといい線、いい線まだいけそうですね、はいはい、なんか最近あのスイッチボットってやつ買ったんですけど、
はい
はい、あのリモコンを登録して、はい、スマホからエアコンと か、 なんかそのヒーターとかテレビとかをコントロールするなんですか、 全方位型の リモコンみたいな、
ここちょっとモデルハウスにして、
はい、
いいじゃないですか、
そうですよね、
体感してもらう感じで、
はい、そうですよ ね、 ね、でなんかそれの何がすごいかって、はい、リモコンはがあれば、まあ、リモコンの機能を果たすんですけど、はい、リモコンないやつもあるじゃないですか、まあ、例えばですけどこれ DJ ブースとかって別にリモコンとかないじゃないですか、は
い、ないですね、
物理ボタンがあるんですよ、
はい、
スイッチボットの単品で電池で動く、
はい、
でウィーンって押してくれるんですよ、こうやって、はい、
そしたら、
はい、
じゃスイッチの後ろのところに
再生ボタンとかに、はい、
それ
ピッて貼ってスマホでピッてやったらウィーンって押してくるんですよ、
だから無人 DJ
ボタンとボタンを押す系もコントロールできるんですよ、
すごいですね、
はい、結構コーヒーメーカーの電源ボタンとかつけて朝の時間だったら勝手にスイッチ入れてお湯温めてもらうとか、なんかそういう使い方してる人いるみたいです。
なんかよく卵が転がって下でこう、はい、フライパンがあってみたいな、
それはよくってないですけど、それはあのバックトゥーザフューチャーみたいなやつですね、はい、
はい、あれがこう実現してきてる感じしますね。
そうですね、
すごいですね、
はいはい、ということで登坂さん、
登坂さんありがとうございます。ちょっとフィリップス・ヒューはですね、
はい、
ちょっとねネタがあるんで、
はい、
こうご期待ということで、
そうですね、
はい、お待ちください、
はい、
ありがとうございます。
はい、イベント告知のコーナーです、はい、ようやく発表しましたね、
はい、
東京 DJ 部のですね、あの練習会を経て DJ 部の部員がですね、主催する定期イベントということでですね、
はい、
今回第1弾がソリッドというソリッドバイ東京 DJ クラブというイベントを開催します、
はいはい、
こ ちらはですね、3部作の第1弾ということで、はい、BPM 早めの、DJ さんがですね、まあ、テクノとか、なんですかね、ドラムベースとかね、
そうですね、
早めの曲をやる、
トランスとかですね、
はい
ね
はいはい、やるということで、なんかですね、結構気合い入ってて、あの VJ もやりますとか、ね、
いやもうゲスト DJ も入れてますから、はい、
そうなんですよ、はい、なんか早速ちょっといい感じに進めて、
ちょっと1、2に負けちゃうんじゃない
ちょっと押され、
気合い出していかないと、
ね、
私たちも、はい、
なんかね、はい、2月の27日の16時からですかね、
はい、16時から23時を予定しています、はいね、1500円ワンドリンク、
はいはい、あのコロナの状況によっては短めで開催するかもしれないんですけど、
はいはい、
ちょっと交互期待ということで、はい、DJ 部のサイトとかにはもうあとビオレッタのウェブサイトとかには情報が出ているので、はいはい、ぜひ見てみてください、
はい、東京 DJ 部の杉彦さんとサンチさんとユウさんとキューベックさん、そしてメビウスさんプラス、ゲスト DJ ミカさんということ で、
はいでね、
豪華にお届けする日曜日、はい、ぜひ気になる方はですね、渋谷のビオレッタまで足を運んでみてください。
はい
はい、このレディオは、Spotify ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、アンカー、ノート、ミックスクラウド、レック、ポケットキャストの7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは東京 DJ.jp です。また、LINE 公式アカウントがあります。こちらお友達追加して、DJ 部の部員になっていただきますと、DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在は、これからプレゼント企画やりますね、はい、
そうですね、はい、ちょっと再開しようと思ってます、
はい、豆知識、音楽の豆知識なども配信しておりますので、ぜひ、音楽に興味のある方は気軽に登録していただければと思います。またこのラジオへのご意見ご感想もお待ちしております。私たちへの応援メッセージ励みになりますので、ぜひ気軽に送ってください、はい、またこのラジオは、協賛してくださる方も募集しております。現在月額5000円からこの企業のスポンサーになることができます、まあ、月額5000円だけではなくてね、
はい、
あのなんか物資の協賛とかレンタルとか、はい、あとは何ですかね、こういろいろ DJ 機材の、
はい
はい、あのみんなに触ってもらってアンケートなどなどとか、はい、いろいろ絡めることがありましたら、私たちもすごくあの興味ありますので、
はい、
ぜひ気軽に LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。東京 DJ 部のキットカットと
英明でした。